と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は毎月1回第3月曜日の正午を初回として他2回お届けしております。また第4週の同時刻にも同じ内容で再放送でお届けしております。さて、秋は例年ですとスポーツの秋、文化の秋ということで各地で催しが実施されていますが、今年は新型コロナウイルスの関係でどこともイベントなどが中止や規模の縮小などとなっております。草津塾街道交流館でも秋季テーマ展の展示が始まっていますし、草津塾の本陣の方では本陣食はつらいよの展示が、また毎月1回開催しています本陣楽座、こちらは3月からお休みをしていましたが9月から再開しております。本陣楽座は平成26年から4代目桂春団治師匠にご無理をお願いしまして、多くの落語家さんに出演いただいて毎月好評をいただいております。この関係で本日は本陣楽座をご担当いただいております草津塾本陣の小島美久さんにお越しいただいております。また草津塾街道交流館草津塾本陣の館長安杉淳さんにもお越しいただいております。小島さん、安杉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日は中でも春団治師匠の一番のお弟子さんでもあります桂一之助さんにゲストインタビューをしていただきました。安杉館長がねお話を伺っていただいております。桂一之助さんは毎回の出演者の調整をはじめ、本陣で落語のワークショップなどいろいろとお世話をいただきまして、いわばプロデューサーとして大変お世話になっているということです。では早速なんですが、はい、この桂一之助さんに安杉館長がお話をしていただいておりますので、そのインタビューの方からお聞きいただきたいと思います。
はい、今日は本陣の方でいつも落語をお願いしております桂一之助さんにお越しいただいてますけれども、まず一之助さん、すいません、ちょっと自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、はじめまして桂一之助と申します。大阪で、落語家をやらせていただいております。まあ、落語家になっても24年ほど経つんですけども、ご縁がありまして草津塾本陣さんの方で落語家をやらせていただいております。そして今日はそういう関係でゲストに呼んでいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まず本陣でもそうですし、はい、大阪の方では天満天神繁盛亭やらでも落語っていうのが、はい、定石で、やっておられますけれども、
そうですね、
はい、落語そのものの その魅力っていうんですかね、また漫才とかと違う魅力があると思うんですけども、
はいはい、
どうですかね。
そうですね、例えば、まあ、漫才とまず比べるとしたら、やっぱり要は落語漫才っていうふうに一括りにされる方が多いんですけども、まあ漫才というのはですね、まあ、基本的には短い、まあ、時間でやる、うん、まあ、最近特にテレビの影響で大体3、4分とかでやるようなことが多いんですけども、うんうんうん、落語というのは大体短いものでも10分はある古典落語の場合、
はいはい、
ですからちょっと、漫才と比べるとどちらかというと物語を楽しんでもらうというか、うんうんうん、いわゆる一個一個のボケやギャグを楽しむのが漫才ならば、はい、落語というのはどちらかというと物語があって、うん、その中に、ま、いくつか笑える部分があって、うん、それも、ま、笑いも一つの楽しみの一つやけども、もうちょっと物語を想像してもらったり、
うん、
例えばネタによっては人情話とかいう、ま、ちょっとほろっと泣かすようなお話もあったりするので、そういう部分を聞いてもらったりですとか、うん、まあ、あと、ま、お客さんからするとやっぱりその想像してもらう芸ってよく我々落語のことを言うんですけども、いわゆるその映画とか演劇とも違いますので、何か 舞台のセットがあって、うん、役者さんがいっぱい出てきて、はい、するというわけでもないです。一人で着物着たおっさんが正座して、はい、こんにちは誰かと思ったら大間半かいな、まあまあこっち上がり言うてやってるわけですから、
はい、
まあもう僕らがいくらやってもお客さんが想像してもらえないと、うん、落語っていうのは楽しんでもらえない芸ですので、はい、僕らはそれの手助けというか、
うん、
まあ、皆さんにしてるようなものですので、うん、そういうところ、まあ、もし落語、ね、初めて聞くなんて方がもし今リスナーの方でいてはったとしたら、あ、今度落語を聞くときには想像しながら、
あ、はい、
その頭の中に、あ、今お侍さんがおんねんな、でもこのお侍さんは自分の想像するお侍さんでいいわけですよ。
あ、はいはいはい、
言うたら松平健さんでもいいし、松方弘樹さんでもいいし、藤田誠さんでもいいわけです、は
い、
ね、
昔時代えらい渋いとこばっかりで、ね、
最近の時代劇ないじゃないですか。
そうです、ね、
今僕が子供の時見てた人を言ったんですけど、
今、はいはい、
誰でもいいわけですよ。それを想像しながら皆さんに見ていただくというのが、うんうん、楽しみ方かなと思っております。
まあ、やっぱり一つのこのストーリー性を持ってるというか、歴史的なそのストーリーがあっての上に成り立ってるものなんですかね。
そうですね、やっぱ古典落語というぐらいですから、うん、まあ、確かに現代、うん、今をやる創作落語っていうのもあるんですけども、古典落語の場合はだいたい昭和戦後すぐぐらいまで、江戸時代からぐらいの間のどこかの話ですので、そういうところをまあ想像しながら、例えば江戸時代やったら、まあ、江戸時代のその時代劇にあるようなセットを想像しながら見ていただくっていうのが楽しみかなと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、よくこの間も確か先週来ていただいて、
はい、落語の、ね、ちょうど先週、はい、本陣で落語会を
そうですね、お話いただいた時に、はい、この一人で演じるとか二人で演じるとかっていう、その一つのシミュレーションをされてましたけども、
いや、よう覚えてありますね館長さん。
やっぱりそのあたりはその一人で何役もするっていうのは難しいあれですかね。
まあ、これも落語の特徴ですので、一、うんうん、人で何役もやらなければ当然いけないわけですから、まあ、確かに難しいと言うて、そのうちの師匠、まあ、私、今四代目の春団治がうちの師匠なんですが、はいはい、うちの師匠から若い時にも言われたのは、何役も演じるけども一人芝居ではないんだと。
あ、はいはいはい、
だから例えば無理に声色を変えるとか、
はい、
あ、大げさにやるとか、
はい、
そういうことは逆に知ったらダメなんだよと。
あ
くまで、まあ、確かにその女性やる時にちょっと女性っぽい仕草、
うん、
手の動きですとか、
それ
はするんですけども、あんまりその女の人やからといって変に甲高い声で喋ろうとしたりとか、はい、そういうことはしてないんですよ、はい、僕ら、はい、だからまあちょっとでもそのお客さんにでもやっぱり分かってもらえるにするのには声だけではなくて、さっき言ったように仕草ですとか、
はい、
お年寄りやるときにはちょっと猫背になってみるですとか、はいはい、そういうような細かいところで、演じる細かく分けて演じるようにしてますね、
はい、そういう微妙なその工夫がやっぱり大変な部分なんでしょうね。大変言うたら失礼かもわかりませんが、
ええ風に言うと芸の細かさいうんですかね。
そうですか、
はい、偉そうに何を言うてんねんって話です
が、いやいや、もうそら何回もくさつきていただいて、
はい、
聞かせていただいてる、うちの館の補佐が今年から4月から
はいはい、
新たに来て、やっぱり一之助さん上手やって、帰って部屋でつぶやいてましたけど、
そんなベンチャラ言っていただいてもあれですよ。
いや
何も出ませんが、いやありがとうございます、はい、嬉しいです。
まあ、で今おっしゃっていただいたように、その落語 の, その、まあ、江戸時代から、まあ、昭和、ね、はい、戦前ぐらいまでのそういうネタなんですけども、その中にはやっぱりあれですかね、その上方落語とそれからまあ江戸の方のまあ関東の方の落語っていうのがあると思うんですけども、
はいはい、そうですね、大きく分けると2つですね、はいはい、
前ちらっとその春谷師匠からその時そばと時うどんですか、
はい、
なんかそんなに違うんやでとかいうようなお話聞いたんですが、はいはい、まあ、そういうやっぱり違いっていうのはあるんですかね、あるんでしょうね。
いや、もうほんまにいろいろ間違いはあるんですけども、うん、まあ、まず当然言葉は違います、
はい、
まあ、その大阪弁と江戸、うん、東京弁ですね、うんうん、の違いもありますし、うんうん、そもそも、まあ、細かい話をすると成り立ちが違うんですよ。
あ、と言いますと
ですね、 大阪の落語と、まあ、江戸の落語はほぼ同時発生したと言われてるんですけども、うん、まあ、元禄時代ですね、うん、ぐらいに同時発生したって言われてるんですけども、うん、はい、江戸の落語はですね、はい、その座敷ですね、お座敷で演じる芸、
はい、
ですから、まあ、もともと屋内芸やったんですね、はい、今僕らも屋内芸ですけども、はい、元からそうやったんです、はい、逆に、上方の落語は、はい、お寺とか神社の境内なんかで、
は
い、もう歩いてる人たちに向かって足を止めてもらってやってたんですね。
あ、はい、
まあ、今でいうところの方大道芸ですよね、うんうんうんうん、ですから、うん、まずそこの成り立ちが全然違うんですよ、うん、だからまあ、落語見ていただいた方は分かると思うんですが、一度でも、
はい、
大阪の落語はですね、座ってる、僕らが座ってる前に見台っていう、はい、見る台って書いて見台っていうんですけども、はい、その台を置いて喋ることがあるんですね。これは東京落語には見台はないんですよ。
あ、そうですね、座布団、
はい、座布団だけがあって、はい、台なんてないんですね、で大阪にはあれがあるんですけども、それはなんでかと言いますと、そのさっき言ったように、上方落語は屋外から始まった芸ですので、はいはい、歩いてる人の動きを止めないといけないですので、はい、そのためにその見台があって、はい、小拍子っていう、まあ、小さい木の
拍子木みたいな、
拍子木のものすごい小さいもの、はいはい、指で持てるタイプですけども、はい、それを見台をポンって叩くと音がするんですね、
はいはい、
その音によってお客さんを引きつけて泊まってもらうっていう、はい、その名残が見台と小拍子なんですけども、はいはい、あと、まあ、僕らが出る時に出囃子っていうのがありますけども、はいはいはい、あれもあれなんですよ、東京の落語っていうのは昭和の初期ぐらいまではなかったんです、
はい、あ、静かなところ
に大正ぐらいですかね、はい、まあ、それぐらいまではなかったんですよ。
だ、静かなところにスーッと出ていかある感じです
か。とか太鼓ドンドンって叩いただけで出ていったりですとか、いわゆる大阪の出囃子、あれは大阪からだから東京に輸入されたものですね、
うん、
あれもそのいわゆる屋外芸なので、
は
い、そういう音でお客さんを引きつけるためにできたもので、それの名残が、はい、今でも残っていて、うん、それが逆に東京落語でも、うん、あ、出囃子ええがなとなって、ええがなちゃうな、出囃子いいねってなってそちらの方に移っていったと。
なるほど、
そうですね。
あの江戸時代のこの草津のね、はい、宿場の資料なんか見てますと、まあ、落語というのは明確に言葉としては出てこないんですけれども、やっぱり軍書講談とか講談とかね、
はいはい、
ああいうものがその今おっしゃったようなそのお寺の境内とか、
はい、
神社の境内で催されてて、まあ、それはその宿場の困った人を助けるための肝心やというふうなことで書かれてるものがあったりするんですよね、
はいはい
はい、だから、まあ、まさしく今おっしゃったような形でその道通りいわゆる道を通ってる街道を通ってる人たちを相手にそういう語りかけるっていう、
はい、
そういうものだったんでしょうね。そういう、
そうですね、まあ、それが本当にでも上方落語の一番のやっぱ特徴ですから、うんうん、だからやっぱ江戸落語はさっき言ったように元々のお座敷芸でしたので、はい、ネタも例えば人情話はやっぱ江戸落語の方が数が多いですし、
はい、
ただ大阪の落語はやっぱりさっき言ったように泊まってもらわないといけないし、はい、泊まってもらってずっとその場にいてもらわないと困るので、どちらかというとやっぱそのためにはじっくり聞いてもらうよりも笑いがいるという、
は
い、やっぱりいわゆる滑稽話が多いのはやっぱ上方落語の特徴だと思います、は
い、題材の違いもやっぱりそういうふうなところから出てくるんですかね。
まあ、文化の違いさ、うんうん、うちの師匠が言ってはったその時うどん時そば、うんうんっていうのはこれはもう単純にやっぱり大阪うどん文化で東京はそのそば文化ですので話の内容はほとんど変わらないんですけども、その時うどん時そばっていうのはそこはやっぱりそうですね、大阪でうどんがよく出てくるんですが大阪のネタでそばが出てくるって話はほとんどまずない、逆に東京ネタでうどんが出てくる話っていうのはほとんどないので、そこはそういう文化なんでしょうね。
まあ、そうやってこう成り立ちなりその成立っていうふうなところも含めて落語のそういう文化を聞いて落語を聞くとまたちょっと違ったこうイメージでというか感じ取れるんですかね。
そうですね、今は、まあ、落語会は当然ね生で来ていただくのは一番嬉しいんですが、うん、まあ、今こういうご時世状況でもありますから、
はいは
い、まあ、今やったらいわゆるそういう YouTube ですとかああいうのでもいっぱい落語を聞けますしね、ああいう動画でそういう時に東京大阪聞き比べてみるのも面白いかななんて思います。はい、
でもやっぱりそのまあ、私個人的なその印象かも分かりませんけども、
はいはい、
江戸の落語はなんかすごい 冷たい感じがするんですよね言葉が。あのお互いにこう、はいはい、あの一人で演じてはってこうやり取りをしてはってもなんか言葉自体がやっぱりこう淡白なというか、ね
あれね、まあ、まあ、僕らやっぱり馴染みがないのがまだあるんですけどね、逆に東京落語に馴染みのある人関東の人なんかは大阪落語を聞くとちょっとそのやぼったく聞こえたりするらしいんですけども、そこはやっぱりちょっとまああると思います、
うんうん、まあ、文化の違いがやっぱり根底にあるんでしょうね、はい、ありがとうございます。まあ、今そういう落語の、まあ、成り立ちとかそういう文化についてお話をいただきましたけども、はい、あの確か平成26年からだったと思うんですけど草津の本陣の方で落語会をさせていただいて、はい、もう一之助さんには、ま、もう全面的にお世話になってですね、いやいやいや、
もうこちらこそお世話になって、いやいや言いっぱなしですけども、
もうあの現地プロデューサーという感じで
もともとあれですけどね、これうちの師匠と館長さんが、ね、はい、お友達というかお知り合いで、でこういう話になって、はい、うちの師匠から僕のところに電話がかかってきて、こういう話があると、はい、で落語がやることになったと、
はい、
ただ毎月やと、
はい、
で毎月当然ね、あのうちの師匠ばっかり出るっていうわけにもいかないので、いろんな人に出てもらわなあかんと、それを決めるのがめんどくさい、は
い、あ師匠が
師匠がね、ほんで俺の、で一之助お前が誰に出てもらうかは決めなさい、
はい、
でお前が一応その12回ありますから、はい、1ヶ月1回ですから、そのうちの 3,4 回はお前が出て、どういう今落語会の状況とかお客さんの雰囲気を君がチェックしなさい、はい、わかりましたということで 今に至ってるんですけども、
ご無理をお願
い、いやいやさ、ありがたいですよ、僕はすごい、ほんまに、
いや、いつこうお電話でねお話しても何でも無理言うて送りゃしゃ、あのまた一之助に今境にいていつも言うてくれはるんですまだ一回も無理言ったことないんですけどね、
いやいやいや、全然そうですよ、僕もだからほんまにありがたいですし、はい、あのそうですよ、だからもう26年からですから、何年ですか、もう
6、7年ぐらいですかね、
そうですよね、でまあ、そのコロナ禍でちょっと中断になったりはしましたけども、うん、 それ以外はずっと1ヶ月で毎回やらせていただいてましたから、はい、まあほんま楽しく僕はさせていただいてるんですけどね、
そうですか、はい、まあ、ありがとうございます。
出番組むのも、まあ、一応僕は先で年 3,4 回出させていただいて、でうちの師匠は年に1回出られて、それ以外のまあメンバーですよね、で基本毎月2人出てもらうので、そういう時もあのバランスをいろいろ考えてやるのがやっぱりお客さんがね、まあ結構最近特に常連さんが増えはって、ですからやっぱりいろんな人見たいと思いますんで、やっぱ例えば米朝一門の人に出てもらったら次は林家に出てもらうとか、あ吉本さんの噺家さんに出てもらおうかとか、女流の落語家さんに出てもらおうかとか、結構そういうバランス考えて出番組むのは結構楽しいですね、僕もやってて、
ありがとうございます、はい、まあ、あの年代もいろいろ最近でこそちょっと年代の幅というか下はね、はいはい、小学生もこの間来てましたけど、
はい、次も来てくれる言ってましたんで、
はいはい、まあ、あれなんですけど、まあ、どうですかね、その、うん、まあ、普通その繁盛亭というので定席でやっておられて、はい、あれなんですけども、まあ、実はお客さんの中でもうここでやってくれはるから繁盛亭行かんでもええわって、
そう言われるとちょっと辛いんですけどね僕の独演会とか来てほしいんですけどね
と言うてある方もあるんですけどもまあ、本陣というその、まあ、最近こう文化財をね活用していろんなことをやりなさいというような風潮も出てきてるので、はいはい、まあ、そういう文化財の中でやるっていうふうなことの、まあ、思いというか印象っていうのはどうですかね。
あの本陣さんは、うん、まあ、特になんですが、やっぱり本陣宿ですから当然その歴史の何ですか、匂いというか香りみたいなのが、やっぱり残ってるじゃないですか、まあ、当然その当時の建物のままですし、やっぱそういうところでやらせていただくのは僕らやっぱり落語も先ほど古典落語で、江戸時代の話で、その場にお客さんもいてると建物なんかはやっぱ想像しやすいですよね。あ、はいはい、この建物と同じようなものを想像、はいはい、本陣さんと同じようなものを想像すれば、うん、大体古典落語に出てくるような建物ですので、だからやっぱりすごいやりやすいんですよ。
そうですか、本陣さんの会ありがとうございます。
まあ、これ正直言うんですけども、まあ、いろんな落語家さん出てもらいましたけども、皆さん口を揃えてすごいやりやすいってほんまにこれは言うてます。
そうですか、ありがとうございます。
ほんまです、これは
そうですか、ありがとうございます。
お客様あの本当にここのお客さんはすごくよく笑ってくださるので、うん、
はい、
ある後輩の落語家さんに出てもらった時に、お兄さんと落語家、はい、複雑の落語会出させていただきまして、すごく受けましたと、僕はまあ出てない日、月ですよね、はいはいはい、電話かかってきて、すごく受けました、はい、リハビリになりましたっていう連絡が来た。
リハビリした
リハビリって、じゃあ逆に今までお前はどんな落語会出てたんやって逆に聞きたかったですけど、でもほんまそれぐらいここのお客さんはすごいいいお客さんで、本当によく笑ってくださるのですごくありがたいです。
ありがとうございます。この間あれですよね、インスタで、
あ、ツイッターですね、
あ、ツイッターの方ですか、
はい、ツイッターで、
あの向井冗談で控室でって言って喜んで上げてていただいて、
あの初めてね、あそこはあのそのお殿さんが使われた間を、あの楽屋でしてでいいですよって今回はって言ってくださって、あのまあでも緊張しましたよ。
そうですか。
落語会より楽屋におってる方が緊張しましたよ。なんかお茶でもこぼしたらほんまに切腹せなあかんのかなって
って書いてありましたんで、
はい、
はい、またそういうところも使いながらいろいろやっていきたいと思いますし、
ぜひよろしくお願いいたします、
は
い。
まあ、もう先ほど言いましたように平成26年から草津へこう、はい、足運んでいただいてますけど、まあ、ちょっと落語とは離れるんですけどね、はいはい、草津のこの町の印象っていうのはどうですかね。ずっと大阪ですよね。
僕は大阪生まれで、はい、大阪育ちですね、はいはい、ずっと、はい、ここはでもあれですよね、なんか僕、まあ、その月に1回来させていただく、まあ、ぐらいですので、 そこまではすごい深く分かってるかって言われたら分からないんですけども、でも来させていただいてずっと印象としてはすごいここって多分住みやすい街なんやろうなとは思うんですよ。でそのね、ものすごい都会ではないじゃないですか。
そうですね、
と言ってなんかじゃあもう駅一歩出たら田んぼ畑が広がってるというような田舎でもないですし、なんかちょうどいい感じのなんていうんですかね、人の多さも、大阪ってやっぱどうしても逆に人多すぎてちょっと しんどいというか人混みに疲れたりするんですけども、そんなんもないですし、あとね、あの結構飲食店なんかも、
そうですね、多いですね。
そうですよね、ここ数年すごく増えましたよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、多分もう最初に来られた時からでもだいぶ増えて、はい、
なんか駅からその本陣さんまで歩いてる10分程度の道のだけでも随分増えましたよね、はい、飲食店さん、ね、だからなんかすごいここってやっぱまあ大阪京都とかも通勤圏ですぐ近いですしね。
そうですね、大阪まで50分ぐらいですし ね、
だから多分そういうので人口も
そうです、今です、ね、まだ増えてる方ですよね、
日本の中で今少子化や言うてる中で、はいはい、だからやっぱここってすごく住みやすいから皆さん集まってこられるんだろうなと思いながら、
ね、まあ、あの今おっしゃいましたようにもうあの本陣から駅側はもうほとんど飲食店がもうずっと軒連ねて、
そうなんですよ、はい、行きたいな思いながらね、はい
は
い、
またぜひ落語会終わりましたら一度
あのぜひあのお願いいたします、あのおすすめの店があれば
はい、はい、あれでまああのいろいろお話を聞いてきましたけども、まあ最後になりますけども、はいはい、まあ、これからもぜひともこう落語会私どもとしては続けていきたいと思いますし、
ありがとうございます、はい、まあ、
師匠あの有谷師匠もそうですし一徳さんにもお世話になっていかならんと思うんですけれども、
いえいえ、
まあ これからまあ落語会にまあ、今来られてる方もそうですし、はい、来られてない方もたくさんおられますので、
はい、
どのようにまあ落語を聞いてもらえたらいいのかなというようなちょっと一言メッセージがあればお願いできたらなと思うんですけど、
そうですね、うん、今、まあ、来られてる方はもうあの大体聞き方というのは分かってくださってると思いますし、自分なりに聞いていただいたら本当にいいんですけど、はい、まあ、初めての方も、まあ、とにかくあのどうしても落語って皆さんあの食わず嫌いな人が多くてですね、なんかあのいわゆる古臭い話なんでしょうとか、うん、言葉が難しいんじゃないんですかって言われる方がすごく多いんですけども、うん、あの実はそんなにあの難しい言葉も使ってませんし、うん、
はい、
僕らも、置き換えれるんやったら現代の言葉に置き換えたりも、はい、してますので、はい、できるだけ皆さんも本当にあのお笑いの部分が多いんですから、やっぱり落語というのは、はい、そうじゃないところもありますが、お笑いの要素が多いものですので、気楽に、
はい、
本陣さんでしたら本陣さんに来ていただいて、
はい、
もう落ち着いリラックスして、
はい、
聞いていただくのが一番いいかなと思います、
はい、ありがとうございます。今日は、本陣落座でいろいろお世話になっております、桂一之助さんにいろいろお話を聞かせていただきました。非常にこうユーモラスにいろんなお話を語っていただいてありがとうございます。
いえいえ、また今後ともよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
はい、桂一之助さんに、安井館長がお話を伺っていただきました、はい。ちょうど10月の3日にね、落語会がありまして、その日に収録をしていただいたということなんですけれども、ね、はいはいはい、落語家さんということもありまして、流暢にね、
そうですね、はい、お話してても楽しいですよね。
そうですね、はいはい、あっという間にね、はい、時間が過ぎたようですけれども、小島さんも今インタビュー今初めて聞かれたと思うんですが、いかがでしたでしょうか、はい、ご感想は。
本当にあの聞きやすいというか、もう楽しそうなインタビューでしたね。
はい、ありがとうございます。私がちょっとオープニングでもちょっとお話ししましたように、ね、本陣で、落語のワークショップやら、そして、定期的な落語会を開催するにあたって、一之助さんがプロデューサーとしてね、大変あのご尽力いただいているということなんですけれどもね。はい、ありがとうございます。小島さん、本陣落座の担当ということなんですけれども、改めましてこの本陣落座ですけれども、どのようなものなんでしょうか、教えていただけますか。
はい、端的に申しますと、文化財としての草津塾本陣を活用した取り組みというのが本陣落座というものになります、
はい。
あの本陣はやっぱり江戸時代の建物でありますので、うん、江戸時代からの文化や伝統芸能を紹介する取り組みをしていこうという、はい、していっております、はい。うん、で、先ほども何度かお話があったように、現在のように本陣落座落語会という形で毎月1回本陣の落座館で落語会をやるというのは、平成26年度からやっている取り組みになります、はい。
うん、
で、当初はですね、こう落語だけじゃなくて能楽の鼓や太鼓の演奏なども行っておりました。
はい、
現在も落語をたくさんの方に来ていただいておりますので、はい、
先日の10月3日のね、この一之助さんが来てくださった落語会のお話がフェイスブックに上がってまして、
あ、はい、
今あの私も見せてもらってるんですけども、こちらのコメントは小島さんがね書かれてましてね、あの落語の演目のことをもちろんですけれども、あ、ね、うん、あのご自身の感想であったり、ね、今後の予告も含めて、あのお写真入りでね、あの掲載していただいてたので、とても大変盛り上がった。
ありがとうございます、
ね、あのちょうどお次様が見える十五夜だったということでね、
はい、
そうですね、
うん、あの参加者の皆さんからどんな感想を、はい、受けられているんでしょうか。
はいはい、やっぱりこう、あのここ数年はありがたいことに毎回あの落語会は開催して満席の状態になっておりまして、
はい、
やっぱりこうお写真もこう見ていただいて、ちょっと会場の様子が、ね、見にくいので、うん、残念なんですけども、はい、実はこうとても演者さんとの距離が近いものに、
そうです、ね、
はい、なっておりまして、うん、やっぱりこう親しみやすいなど概ね好評をいただいております、
はい。
であの最近はありがたいことに、うん、この落語会の開催を目当てに参加してくださるお客様が市外からもいらっしゃるので、はい、うん、もう大変ありがたい限りです。
はい、ね、あのファンの方もたくさんいらっしゃるでしょうし、先ほどね、はい、あの一之助さんと安木さんの会話の中にも小学生の方が、ね、
そうなんですよ、
ご覧になってたというようなね、
幅広くなっておりまして、
ね、
ただちょっと今年はまあ新型コロナウイルスの感染防止に伴ってやっぱりこう中止した公演も多かったので、
はい、
あの何度も参加してくださってるお客様からも、うん、非常に残念ですっていうお声をたくさんいただいて、こちらも胸が痛くなるような場面が何度もありました、うん、
はい。
で今後はですね、あのお写真ではちょっと伝わりにくかったと思うんですが、あの会場も落座館から座敷部に変えまして、
はい、
あの座席の方も距離を取って、
うん、
あの落語家さんの前にもね、透明なパテーションを立てて、はい、飛沫感染の防止を対策をたくさんしておりますので、
はい、
感染防止対策をしっかりと行った上で、うん、まあ、継続して落語会の開催をできればなと考えております、
うん、
ぜひ楽しみにしてくださってる多くの方々にこれからも参加していただければと思っております、
うん、はい。定員もやはりコロナの関係で、うん、あの限られていますので ね、
そうですね、
あの若干通常よりは少なめの定員になってしまいますので、そうですね、うん、まあ、あのね、すぐにいっぱいになるような感じですよね。
そうなんですよ、ね、ありがたいんですけどね、
はい、
うん、
この落座そのもの がですね、うん、まあ、その今小島さんが言ってくれたように、はい、その文化財の活用という面が一つあると思うんですけれども、うん、はい、まあ、それと合わせてその、まあ、そういうことをきっかけに本陣を知ってもらって、うん、まあ、あの今市外からもというふうに言いましたけれども、はい、まあ、少しでも多くの方がこう知って来ていただいてというふうな、うん、まあ、そういうきっかけ作りになればなというふうなこともあって、
はい、
あのこうスタートさせていただいた。で、まあ、あの実際26年にスタートするときに、はい、毎月って本当にできるのかなという話で、うん、
は
い、
主催者側は ね、とても不安になりますよね。
それと、まあ、あの予算的な面も含めて、春団治師匠に、まあ、相談したら、うん、まあ、それやったらやりましょうかいなと、うん、まあ、やってみてというふうなことで快く引き受けていただいて、はい、まあ、あの非常にあのご無理をお願いしながら毎月毎月こう積み重ねていくうちに、それぞれ担当の努力もあって、で今ではもう、あの今っていうかこのコロナの前の段階ぐらいのところから、はい、あの数年前までは、うん、その定員50に対して60とか、はい、さらにまだキャンセルで待っていただいたりというような状況が続いたりしてたんですけどね、はい、うん、まあ、ちょっとコロナで途絶えてしまったので、
はい、
まあ、これからまたこう復活っていうか、うん、あの 再開しながらこう軌道に乗せていくっていうのもまたその担当の、まあ、腕の見せ所というのか、あれだと思いますけれども、
ね、うん、はい、落語というこの雰囲気が、ね、うん、好きで来られてる方はもちろんですけれども、うん、ね、伝統文化もね、うん、大切にしていってほしいという思いも、うん、まあ、本陣の皆さんもありますでしょうし、うん、もちろんあの落語を演じられてる、うん、で落語家さんも ね、あのやっぱり自分のステージの場所っていうか、うん、そういうのも必要ですけれども、うん、伝統文化を知ってほしいというようなね、うん、部分が多くて、ね、皆さんご協力いただいてる部分が ね、うん、あると思うんですけどもね、まあ、
地方の方行かはる行って落語会というと大体大きななんとかホールとかね、
はい、
なんとか会館とかっていうような ようなところで落語されるんですけども、うん、まあ、おそらくこういうその文化財に指定されてるようなこういうステージがあってというのは、まあ、ステージというのかその場があってっていうのは非常に珍しいと思いますし、はい、
そうですよね、そしてお客さんとの、ね、距離もね、うん、先ほどおっしゃってましたけども、うん、近いですしね、うんうん、
まあ、そういう意味では、まあ、あの大阪なり関西の文化の、
はい、
その一つのこうキーステーションというのかな、
はい、
まあ、それがこう定石になってくるというか、うん、恒常的につながってくると、はい、まあ、あの一つみんなが草津でこういうことやってるから草津行ってみようというふうになってもらえればいいのかなとは思いますけど ね、
はい、あのちょっと途絶えていたのをね、うん、あのまた復活していただいたのでまた口コミでねまたあの、
はい、
始まったよっていうふうにね言っていただければね、あのお好きな方、またねちょっと行ったことないけどちょっと落語聞いてみたいとね、はい、いう方もね、はい、ぜひお立ち寄りいただきたいと思いますね、
はい、
はい、あの次回のホームページ等で確認させていただいたら、ね、よろしいですか、
はい、
はい、なんかあのすぐにいっぱいになってしまうようなのでね早めに皆さんチェックしていただいてね、はい、お申し込みいただければ
次回は11月、
はい、11月の7日になります。
はい、11月の7日、う
ん、桂一之輔さんと桂文五郎さんのお二人になります。
そうですか、はい、はい、お越しいただければと思いますけれども ね、はい、はい、早めにお申し込みをお願いしたいと思います ね、はい、ありがとうございます、はい、では安木館長の方に引き続いてお話を、はい、
そうですね、
伺っていこうと思いますけれども、
は
い、
まあ、今あの落語会のお話を、はい、まあ、一之輔さんから、まあ、お聞きインタビューさせていただいて、
はい、
まあ、今日はそういうその宿場、まあ、草津塾で その文化についてちょっとご紹介できたらなと思ってるんですけれども、はい、まあ、あの草津の宿というのは、まあ、うん、あのこの近郷近在、まあ、今現在でいう草津市域であったり、それから、まあ、大津市の瀬田とか森山の一部あたりの、はい、いわゆる昔でいう栗田郡、うん、というそのまあ軍のまあ中心にあたるようなところでして、はい、やっぱり多くの人がこう集まってくる、
うん、
まあ、あの例えば買い物でありますとか、はい、それからまあ逆に商売に来るとか、うん、それからまあもう一つは 宿場を担うために、馬を連れて荷物を運びに来るとか、そういうことで、まあ、近郊近在と非常にこう行き来のある地域でありますし、はい、まあ、一方で、さっき一之輔さんが言うてあった落語会ながあの落語江戸あの上方落語の発祥でありますその街道を往来する人たちを呼び止めながら落語した、
ね、大道芸の走りみたいなね、はいはい、そうい
う、まあ、街道を行く人たちも多く通っていくという、うん、まあ、そういう中で、まあ、宿場は一つのそのまあ、文化のキーステーションというとちょっと大げさなのかも分かりませんが、あの一つのそのポイントとしてね、はい、やっぱりあったと思うんですよ、うん、で、例えばその村々ので生活をしてて結局その子供が長男次男三男と何人かできてきた時に、
はい、
結局農家村で、自分の田畑を継ぐのは長男であって、
はい、
じゃあその次男三男坊はどうするのかといったら結局どっか奉公に出るとか、うん、あのよそ の, てあの田んぼの手伝いに出るとかというような形、はい、そういう場合にそういう人たちは例えば草津塾のお店にとか、うん、そういうところへこう奉公に出てくるわけですよね、はい、そしたら、まあ、あの当然のことながらこうその人たち の, その楽しみというものもあの娯楽ですよね、うん、今でいうそういうものも必要になってくると思うんです、
はい、
で、まあ、いろんな資料を見てますと、まあ、あの 各宿場というか草津塾でも例えばあの落語会というのは先ほどインタビューでも言いましたけどあの言葉としては出てこないんですけども、うん、例えば講談であったり、
はい、
それから狂言であったり、はい、それから操り芝居であったり、うん、とそういうものがどういうんですかね神社の境内とか、
はい、
それからまあ寺院のその境内で、
うん、
こう行われるというのが あって、まあ、それもその今のうちが本陣落座でやってるようなプロの落語家さんではなくって、うん、まあ、地域のちょっとそういう得意な人たちっていうのも演じてたり、はい、またその巡業で回ってこられる人たちもいるわけですよね。その上方落語の、まあ、上方落語 の, あの落語家さんが来たかどうかっていうのもわからないんですけれども、うん、そういうプロの方が回ってきて、うん、その演ずるとか、まあ、芝居なんかもそうですし、
はい、
相撲興行なんかもしばしば、あのこうあの境内で行われたりしてるんですけども、うん、まあ、そういうような形であるというようなことで、まあ、あの草津塾っていうのは、まあ、是々藩の支配ですからその是々藩の凍り方、まあ、村々や町をこう支配するそういう記録の中にそういう興行をしたいということを必ず届けを出していかなければならないので、はい、まあ、そういうふうなことが出てたりしますね。で、まあ、もう一つ、まあ、こういうそれと合わせて、こう人集めというか、はい、まあ、人の楽しみなのかちょっとあの楽しみでもあり、うん、あれなんですけども、あの会長というね、
はい、
あのまあ、ご本尊さんを拝むそういう機会、
開くご会長、
はいはいはい、でそれが、まあ、あの草津の宿場の中は、うん、あのあまりその秘仏というものがないので、はい、あれですけれども、あのむしろ京都の有名なお寺が、例えば草津の宿場の中のお寺の境内でとか本堂で、うん、その仏像を持ってきて、出会長というものをするとか、それから、まあ、あの宇治の平等院なんかも、うん、あの仏像本尊を持ってきて、正常寺さんというお寺で、
はい、
出会長したというような記録もありますのでね、まあ、そういう非常に、まあ、珍しいそういうあの仏様を、
はい、
こう拝願できるというか拝めるとか、はい、それから、まあ、それにお祈りできるとかというようなことも非常に流行ったようですね。で、まあ、そのメリットとしては一つは、まあ、その草津の人たち、まあ、この周辺の人たちにとっては非常に珍しい仏さんがやってきて、まあ、そこに願をかけてお祈りができる、
はい、
で一方でその持ってくるお寺の方は、うん、結局それで錠剤が集まるわけですよね。
あ、はい、
で、まあ、例えば本陣で石札という宿札、泊まった板札に、はい、谷組山のご本尊というのがあったりするんですけども、はい、これはあの 西国三十三所の札所の一番最後万願の寺の岐阜の谷組寺なんですけども、はい、そこの本尊が、うん、実は京都の黒谷というあの北の方の左京の方のお寺なんですけども、はい、そこへ来て京都で開帳して、うん、その帰りに草津とかそれから水口とかでこう開帳して回るんですね、それは何のためかといったらご本尊を安置する本堂を再建するためのお金定財を集めるためです、まあ、そういうことで、まあ、あのお寺の側にとっても非常に多くこう、うん、あのメリットがあったというようなこと、はい、それから、まあ、あの宿の人たちとか、まあ、金剛の人たちは結局西国三十三所を巡って最後の万願の寺の谷組に行ってご本尊を拝むはずのものが結局いながらにしてここで拝めるわけですから非常に大きなメリットがあったというふうなこと で、
ね、遠く高い山にわざわざ行かなくてもいいっていう、ね、
ですからまあそういうこともありましたし、まあ、いろいろこうその宿の娯楽っていうのがあるんですけども、はい、ただその娯楽っていうのがその単純に今のように遊びに行きたいとか、うん、自分がこう楽しみたいだけでその例えば操りであるとか相撲とかというのが、まあ、あの簡単に認められたわけではなくって、うん、まあ、一つの大きなその大義名分っていうのが必要でして、はい、うん、例えば、草津の場合ですとあの相撲工業なんかでも、草津の横町という誰々が結構、はい、あのこう都政っていうかこう生活に困っているので、うん、はい、それを助けるためにこの相撲の興行をします、
はい、
その収益はその人たちを助けるために、うん、っていう、まあ、今でいうそのあれなんていうか慈善慈愛みたいなもの、はい、ああいう形で大体願い出てやっていくとかいうふうなもの、うん、で時にはその逆にどういうんですかね、住民 の住んでる側から、ね、願ったものじゃなくって、はい、逆にその、まあ、今でいうその宗教みたいなもので布教をしたいのでということで、うん、そういう願いを出してその宿場の中の、うん、どっかのお宅を借りて、まあ、その布教するという、うん、神学って心の学問という、はい、書くようなそういう、まあ、一つの、うん、勉強会っていうふうなものも宿場の中で行われてましたし、はい、ですから、まあ草津の宿場、まあ、これは草津の宿場だけではないと思うんですけれども、まあ、宿場の中でいわゆるその娯楽もそうですし教養も高める、まあ、そういったその場所がこの宿場の中に数多くこう日常的ではないんですけれども、うん、こうその時々にこう設けられてたというふうな感じですね。
なかなかこう皆さんね出かける機会がないので、うん、こういったね草津の本陣に近くにそういったね、うん、まあ、催しではないですけど、うん、そういったことがあるとね、先生と行かれて、
ね、
あとまあ旅人がね、
う
ん、
足を止めて
とか、はい、そういう場所となっているということですよね。
そうです
ね、
うん、だから旅する人たちも、うん、結局街道沿いでそういうものがあれば、はい、例えば急ぐ旅でなければちょっと見ていこうかとか、そういうなこともありますし、それから、まあ、いわゆる大阪とか江戸であった富くじ、
はい、
まあ、富くじっていうのかな、今でいう宝くじみたいな、はい、ああいうものも結局立木神社の境内であったようなことも見えてますし、うん、そういうようなことを考えるとやっぱりさまざまなその楽しみが、うん、こうあるそういう生活で決して、まあ、その苦しいばかりっていうか、うん、そういうあれではなかったんだろうなというふうに思いますね。
ね、うん、では草津のこの辺の周辺の栗田郡の人たちはそういったまあ催し等があったらね、うん、せっせと行かれてたんでしょうね。
そうですね、うん、やっぱりその今で言う例えば 私たちっていうか我々が、
はい、
京都とか大阪とか、その大きな町にショッピングに行く、はい、そういう楽しみがあったように、うん、当時の人たちもやっぱりその大半のその食べ物なんかはおそらく自給自足ではありますけれども、うん、はい、まあ、生活に必要な例えば衣類であるとか、うん、その生活用品なんかはやはり町売って購入しなければならないものもあったと思いますので、はい、まあ、そういうふうな時に草津宿へやってくる、
うん、
でやってきた時に例えばそういうこういう ものがありますよという予告のその広告を見て、うん、はい、あ、そしたらその時にまた行こうかとかいうふうなことになってたんだろうと思うんですけどね、うん、はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、ね、
宇治のそういう、ね、場所にもともとあるようなものがこの草津本陣にわざわざこうね、うん、あの持ってきていただいてあのご開帳していただけると本当に近くでそういったものがね、うん、あの見ていただけるという、ね、ことで、ね、うん、とてもいろんな楽しみがこの周辺には、ね、
う
ん、
そうですね、
はい、あったということですよね、はい、はい、ありがとうございます。はい、今回は本陣楽座ということで本陣楽座の担当の小島美久さん、そしてその関連ということで宿場の文化などについて、草津塾本陣草津塾街道交流館の安木淳さんにお話をいただきました。小島さん、そして安木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。